バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第308回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのは岸と
桐です。
バンバンは。
こんばんは。
いやいやいやいや、
桐
さん全然久しぶりちゃうやんかいさもうほんとこの前神戸帰ってきてね、桐さん。
はい、
楽しかったね。
楽しく、まあ一回楽しいからね、もう最高なんですけどね。
まあセンターサークル来てくれて、
はい、いい発見しました。
いやいやいや、こっちですよ、いろいろ教えていただいて。
もう岸さんがあんなに、うん、いい指導してるなんてね、これもラジオやからとかじゃなくて、
ええ、
ちょっとよかった、あれは。
マジでお前乳首ってんじゃねえよ。
ほんまにちょっと良かった。あのスタッフ陣も系、うん、の方もやっぱ素晴らしいけど、
いやみんなあったかいでしょ、本当に。
そう、もうみんながあったかくて、みんながこうね、うん、あのチームワークよくこう仕事してる姿も
そう、
うん、選手をサポートしてる姿もそう。
そうなの、うん、なんかね、うちの保護者はみんなこうね、よく見に来てくれる、まず一つ。そして見に来て、手伝ってくれる。すごいね、協力的で、あったかい人ばっかりなんですよ。
いや、ほんまにね、すごいよかった。
僕はね、センターサークル立ち上げた時、もうほんまいろんな経験積んできてますから、私。
はい。
もう鬼みたいな保護者いるんじゃないかなと。相当覚悟してますから。
はい。
ところがね、もう、今のところですよ。
はい、
今のところ素晴らしい保護者の方々ばっかり恵まれ、
うん、
もうこれね、もうすぐ変な保護者出てきたら、もうすぐ僕が報告しますから、キリさんに助けてくれっつって
はい、
なんか僕性格的に厳しく言えないので、
はい、
そんな人が出てきたらもう僕もすっごい萎縮すると思うわ。
もうね、よかった、ほんまに挨拶もしっかり徹底して、
いいすごい人、ね、挨拶できてる。僕挨拶もめっちゃ気になってんねんけど、まあ、ちゃんとしろよって言ってんねんけど、
まあ、言ってましたね、ちゃんとしろよ言ってたし、もう自分から声出せよとか挨拶しろよとか言ってましたけど、でもまあ土台っていうところの作り方としては
大丈夫ですか。
大丈夫やと思いますし、まあ、みんなやっぱ礼儀正しいし、
そうでしょう。
素直、特に素直。
そうやね、子供はもうみんなめちゃくちゃ素直やし、や教育はしなあかんねん俺。でもその素材的にはもうね、満点でしょみんな。
よかったね。
うん、ええやつばっかりや
ですね。
可愛いしな、みんな。
そうですよね、ほんまに。せやね、
ほんめっちゃめちゃ可愛いやろ。
まあまた行きたいなと思う
チームでしたか。
チームでした。
嬉しい嬉しい、また来てくださいよ。まあまあまあまあね、キリさんね、あの話がそれましたけど、ここ昨日帰ったんだっけ、昨日の朝帰ったんだっけ。
そうですね、はい。
まあそんな感じで全然久しぶりじゃなく、昨日以前3日間ぐらいは神戸に帰ってきててね、センターサークル
教えてました。そうですね、まあ、最近ねやっぱり、はい、バストラを聞いてくれてる方と初めて電話する機会っていうのも何回かあって。
ああそうなんだ。
まあ初め LINE ではちょっとバーってやってたりしてたんですけど、こうまあちょっと LINE であれなんで電話していいですかみたいな感じで、いいですよみたいな感じで電話をしたケースが2回ぐらいあったんですよ。
それ今回の神戸で、
神戸っていうか、まあ、神戸の人になるんですけど。
そうなんや。
じゃあね、同じこと言われたのがびっくりして。
何何。
ちょっと待ってください、これあれバスケットオークラジオの声と一緒じゃないですかって言われたんですね。
なるほど。
うん、笑い方とかもそう。
うんうんうんうん、
いやそれは一緒でしょうと思って、うんうんうん、本当か僕なんでと思いながら。
なるほど。いやでもそのね、いろんな方が聞いてるそのキリさんの声を電話で独り占めってちょっと燃えるよね。
そういうことなんか。
そういうことでしょ
う。あ、そういうことなんだ。なるほど。
そういうことでしょう。僕しか聞いてないこのキリさんっていうことでしょう。
あ、そういうことなんですね。
大したことないけどな。
まあ、確かに。
嘘ですよ、嘘ですよ。いや、男ですよ、キリさん。
まあちょっと今日明るい話題が多いんじゃないかなと思ってまして。
そうなの。ちょっとあるリスナーさんから明るい話題でお願いしますっていうリクエストがあったとか、そんなんじゃなくて。
あ、まあそれもあるんですけど、まあその関東大学にしても関西大学にしても、こう やっぱ素晴らしいね、好成績を収めてる人がちょっと、うん、まあ、ピックアップされやすくなってると思うんで、
さ、それさ、行くよりなんじゃないの、
はいはいはい、まあまあ、それもあるんですけど、
まあ、知り合いということにしときましょうか。
知り合いというか、まあ、やっぱりね、岸さんとかもやっぱ知ってる、うん、まあ、岸さんもやっぱり高校、大学ってこう、だんだんこう知識がこう上にも上がってきてるじゃないですか、
はいはいはい、
最近の中で、
はいはいはい、
やっぱこの選手知ってる知ってるってやっぱ言うと思うんで、
なるほど、それはもう桐さん流れで僕は知ってるだけなんですけど、より楽しめるようになってますよ、はい、大学バスケ、
そうですね、うん、あの高校のあの選手が今こうなってて、うん、こんな得点取ってるんやっていうのがちょっと紹介できるんじゃないかなと。
なるほどなるほど、それはぜひ聞かせてくださいよ、はい、それはリスナーさんにとってもね、はい、長いこと聞いてくださってる人やったら高校時代のあの子が、あ、今あそこ行ってこうなんだみたいな話をしてくれるってことでしょ。
そうですね、
いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん、聞かせて聞かせて。
まずは関東大学一部リーグの方から今日は行きたいなと思いますね、うんうん、
おー、なるほど、はい、うん、
関東一部は今ね多分 全勝はございませんね。
全勝なしな、
うん、なしだと思うんです。ちょっとそれはあのパソコンの方でも見てもらえればな。
ああ、わかりました。何を見たらいいですか。
ね、リーグ戦の一部の順位表っていうのが多分出てるはずなんで。
ありますよね。はい、リーナーさん。
なんとかいっぱいとかですね、大体が。
順位表今出ましたよ。はい、どっか1位から言っていいのかな。
はい。
1位白鴎大学。
はい。
6勝1敗。2位は大東文化大学6勝1敗、
はいはい、
3位が日大、うん、5勝2敗、
あ、日大2敗しちゃったんや、
あ、そうなってますね、
あ、全勝やったのに、はいはい、
4位が東海大学、
はい、
5勝2敗、
はい、
で5位が青学5勝2敗、
はい、
6位が専修大学4勝3敗、
はい、
7位が中央大学3勝4敗、
うん、
ここから負け越しですよね、
うん、
で8位が筑波2勝5敗、
うん、だいぶ筑波ね行っちゃってますね、
ねえ、ちょっとへこんでるね筑波が、うん、で9位が早稲田2勝5敗、
うん、
10位が僕大ファンの神奈川大学2勝5敗、
うん、
うん、11位拓殖大学1勝6敗、
はい、
で12位が明治1勝6敗、
なるほど、
いうことになってますね。
これは、
うん、
つい最近までは全勝で日大が走ってたんですよ。
ああ、そうなんだ。
でこの日大をストップかけたのが神奈川大学なんですよ。
うわ、渋い、やっぱ神奈川大学渋いね。
神奈川大学は日大の、うん、そのゲーム見れてないんですけど、
見てないんかい、うん、
はい、このゲーム20点差でついて勝ったんですよね。
マジか、
うん、で、日大の武器って言ったらもう間違いなくアウトサイドなんですよ。
ああ、そうなん、誰、
はい、ですね、杉本選手は怪我して出てないんですけど、
うん、
松脇選手とか、
松脇な、
はい、本村選手とかあの辺がもう出てまして、
うん、
でインサイドはシェイク・ケイタ、
あー強烈やね、
リバウンドを取って、まあ、ゴール下行くか、うん、もしくはまた外に出してスリー打たせるかっていう、
うんうんうんうん、
で神奈川大学おそらくですよ、
うん、
多分打たせなかったと思うんですよね。
マジかよ、
だって究極のディフェンスは打たせないってことでしょ、
まあ、
24秒、
まあ、それやけど
マイボールにしちゃうっていうことになると思うんで、
うんうんうんうん、なるほど、
逆に言うと神奈川大学は日大の方がやりやすかったかもしれないですよね。
なるほどね、
うん、もうそういうのはもう慣れてるんでね、どこのシューターもやっぱ打ったら入るっていうところが、まあ、ほとんどなんで、うんうん、
ここでちょっと質問したいねんけど、
はいはいはい、
シェイク・ケイタのアウトレットパスの精度はどうなの。
あ、いいですよ。
いいんだ、どんくさいパスとかせえへんねや、
はい、いや、まあいいですよ、
本当にいいや、いいや、
はい、
なるほど、ストライクが飛んできて、外に構えてるスポットシューター気持ちよく打てるインサイドなんや。
そうですね、ストライクが飛んでくるっていうかね、まずシェイク・ケイタの身長2メーター7ぐらいでしょ、
うんうんうん、
で、ウィングスパンも多分長いんですよ。
あ、なるほど、
だからちょっとオーバーヘッド気味のパスにはなりがちですけど、ほとんどが、
うんうんうんうん、
でもやっぱりね、そこの高さに追いつけない、 ほとんどが。
なるほど、なるほど。
うん、だからもう、スコーンとこう、一番いい、ね、胸元のパスが入って、打てるっていうのと、
うん、
あともう一つはね、松崎くんとか、あの辺、ちょっと悪いボールでも入るね。
ああ、そうなんや。いやいや、僕がね、ごめん、話それる前に言うときますけど、はいはい、シェケーターに興味があるのは、そう、リバウンドシチュエーションのアウトレットパスを今想像してるでしょ。
リバウンド取ってからとか。
取ってからだね。はい、だからそうじゃなくて、はい、シェイクケーターインサイドでボールがオンボールになって、シェイクケーター攻めかけて、はい、で、詰まった時に出すパスのことを僕聞いてるんですよ。
あ、大丈夫ですよ。他の、いろいろやっぱりこれからも留学生出てくるんですけど、その選手とかよりは、シェイクケーターの方が、
うん、パスは正確。
パスはうまいと思います。
いやーそこやね、今ね、あ、インサイドプレイヤーやってる人ぜひ聞いてほしいけどね、このアウトレットパスってほんと大事よね、今この時代。ほんで外角に傾向が傾いてるじゃないですか。
はい、
だこのアウトレットパスをちゃんと出せるかどうかってもうすっごい大事やんな。
そうですね、だいたい2枚もしくは3枚インサイドについてくるんで、そこからやっぱりカットにして流れてくる選手にパスももちろん出せますし、
それも大事ですな、
うんうん、そこから引きつけたところからアウトにその子が、外にさばけることもやっぱできるんで、
うんうんうん、
日大はやっぱりあの爆発力はもしかしたら一番あるかもしれないですね。
なるほど、なるほど、なるほど、ありがとうございます。
はい、
うん、
あとは前後するゲームになっちゃうかもしれないですけど、僕が見た試合の中で面白いなと思ったのが、
うん、
筑波対青学の試合だったんですよね。
筑波青学、うん、
はい、これは多分日曜日の試合だったと思うんですけど、
うん、
で青学のホームコートでやったんで、まあ、もちろん青学はちょっと応援も多かった感じですけど、
うんうんうんうん、
この試合はまずティップオフの時に、
うん、
青学の広瀬監督が、最初選手紹介から始まるんで、番号が違う選手が出てると言い張ったんですよ。
はあ、どっちが、青学じゃない
方がね、筑波大学の方に対してね、
筑波がね、
うん、何番の子やったか忘れたんですけど、例えば97番って言いながら出てきてるのに、日本は95じゃないかみたいな、番号間違ってるじゃないかみたいなことで、多分最初にサインをしますよね、監督さんは。
うん、弁的
な、そう、それでベンチテクニカルになり、
うん、
最初、あれですね、フリースローから始まったんです、ね、
なるほど、なるほど、うん、
だから、まあ、筑波の吉田監督は僕がミスりましたって大声で言って、
うん、
選手コートの選手にも謝り、
うん、
応援の方にもペコリって謝ってましたね。
ああ、なるほど、そんなハプニングがあったんだ、うん、
はい、
うんうんうん、
ただまあ選手たちはそんなことは責めたりも多分しないですし、
うんうんうん
うん、そんなまあいいよみたいな感じで、まあ、試合は、うん、運ばれていきましたけど、
うんうん、なるほど、なるほど、
まあ、終始接戦やったんですよ、どっちも。
ああ、そうなんや。
ほぼシーソーゲームで4ピリまでいったんで。
ああ、そうなんや、うん、うん、
ただまあ C っていうと牧選手がいなかったのは間違いなかったんで怪我かなと思うんですよね。
牧選手はちょっとウエイト締める選手やもんな。
牧選手は全然ね。
そうなんや。なんでな、その情報入ってない。
多分ね、その前の試合に怪我したっていう風にちょっとチラチラ聞いてたんで。
さすが、ちゃんと聞いてるんだ、うんうんうん、
おそらくそうやと思いますけど。
なるほど。ベンチにはいた、
まあね、はい、誰ですか。
牧選手ベンチにはいた。
ベンチにはいなかったと思います。
いなかったんか。ほんならどういう状況かもちょっと分かんないね。
そうですね、
松葉杖だったとか。
一軍を20名で登録してるから、
うん、
15名の、ベンチに入れるんで、
うん、
おそらくそういうちょっともったいないなって思う選手は多分思い切って外して、
うん、
試合会場にも来てないことが多いですね。
うんうんうんうん、なるほど。
代わりにね、その試合はちょっと1年生の活躍が多かった
ん
でね。
うん、
北陸高校の二上選手とか。
あ、二上選手ね。
あと、どっちやろ、小泉選手とかもいましたね、市船の。市船の小泉選手は青学の方にいたのかな。で、市船の4年生になった青木選手、青木太一っていう選手が、
うん、
筑波大学で試合出てましたけど。
野崎選手どこ行った。野崎選手、
野崎選手は 専修大学やったかな。
あ、専修行ったんや、うんうんうん、
はいはいはい。で、覚えてますね、さすがマストラで英語いただけなきゃ。
いやいやいや、もうそらきじさんに教えてもらって、もうしっかり覚えてますよ。
すごい覚えてるじゃないですか。
うん、小泉野崎はもうめっちゃ覚えてますから。
うん、うんうん。で、まあ、筑波大学の方はちょっと下級生が多かったっていう感じですね。
うん、そっかそっか、うん、
はい。まあ、玉木選手と松田選手はもちろん活躍はしてましたけど、ちょっと筑波の方は若手を出そうという感じでやってましたね。
うん、
対する青山学院大学の方は、うん、まあ、赤穂ライタ選手を控えに置いて、
あ、控えか、
控えですね。
うんうんうん。
能見選手も控え。
ああ、能見選手も控え。
うん、控えですね。
ああ、
うん。で、まあ、スタートで出てたのは前田選手とか。
前田選手、どこの前田選手？
ね、前田選手はどこやったっけな。ちょっとパンフレットないんで、ね、あれですけど。
うんうんうん
うん。あとダニエル・ダン選手。
うんうんうん
うん。うん、あとは。なんていう選手だった、むちゃくちゃうまい選手がいてね、山口県の戸浦の石井選手やったかな、石田選手とか、ちょっと見れば分かるんですけど、
うんうんうんうん、
そのポイントガードが出てました。その選手が能見選手と変わるんですけど、
なるほど、
うん、むちゃくちゃやっぱりタイトなディフェンスなんですよ、青学は。
へ
ー、まあ、それに対する筑波大学が余裕はあるんですが、
うん、
ちょっとやっぱりシュートに嫌われてた部分ありますね。ちょっとリングに嫌われてたかなっていう部分はありましたね。
あ、そうなんや、
うん、ただ僕もベンチの真裏で見てたんで、青学の。
あ、そうなんや。
はい、だから 青学の広瀬監督が言う指示は全部聞こえてきますね。
どんなこと言うてんの。
まあ、どんなこと言ってるっていうと、
これ何日、9日、
今ね、ちょっと今僕も見てるんですけど、うん、9日になるのかな、これ
1点差。
そうそうそうそう、1点差。
なるほど。
だからやっぱり、ね、最終結果から言うと、うん、あのベンチテクニカル痛いでしょ。
痛いな。そういえばそうか、
痛いね、痛いね、本当にね。
あ、
これ言うても知らないことなんですけど、ベンチテクニカルちょっと痛いですよね。
がベンチテクニカルがなければつくば勝ってたかも。2本入れた。
ね、でも1本やったと思います、入れたのは。
ああ、1本外して1本入れた、
そんな感じでした。
ああ、ほんでオーバータイムになってるんや、それがなければ。たらればやけど。
まあ、たらればですよね、それはね。
うん、そうやな。
そうね、まあ、筑波大学はやっぱ下級生なんですけど、井上宗一郎くんがね、
うん、
知ってますよね、どこの人か
は。井上宗一郎、どこでしたっけ。ああ、ちょっと待って、豊か、大堀、
うん、
大堀の2メートルぐらいあるセンターや。
そうそうそうそうそうそう。
よかった、出てきて。
1年生とは思えない、あの迫力と、
うん、
もう一つはそのチームに対して声かけとか、ここでしようとか、そういったのはもう一番声出してましたね。
あ、そうなんだ、うん、
なかなかその1年生で4年生にも言うのって難しい部分あるじゃないですか。
確かに確かに、
うん、もう全然チームの一員としてもう当たり前にこう声出してましたよ。
あ、そう、
うん、
へ
ー。まあ逆に青学はやっぱりチーム力はもう全然いいですね、ベンチにしても。その出てる選手もそうやけども、あとタイムアウトのさっき話出たと思うんですけど、
はい、
広瀬監督はまず40秒ぐらいは我慢して何も喋んないです。
タイムアウト中、タイムアウトって何分あるの。
あ、40秒じゃないな、タイムアウト、あの
1分ぐらい、
1ピリ2ピリの間の2分ですね。
ああ、その2分ね、
うん、その2分はね、もうほぼ1分ぐらい我慢して、
うん、
頭を整理させて。
黙ってるわけ。
黙ってるっていうか一緒に座ってて、
うん、でその後選手は、その間選手はどうしてんの。
休んでます。
ミーティング的な、でそういうんじゃなくて、給水したり、
給水したり、あと5人の中で話してたり、うん、もしくはベンチで見てる人間が、うん、こここうなんちゃうかみたいなことを指示出したりはしたりはしますね。
でもほぼほぼ別に脳は動かせないんだ、40秒間。
うん、してないですね、ゆっくり休んでます。
で、広瀬監督はちょっと腕組みしながらちょっと考えてるって感じ。
考えてますね。もしくは立って、こうやろうああやろうって思いながら、こうなんか頭の中
思いを巡らせてるんよね。
そうですね。
面白い、続けて。
で残りのやっぱ1分ぐらいから、うん、隣から作番が出てきたりするんで、
うんうんうん、
こういう風に動いたらこうなってるやろみたいな、だからこうなんだ、次のプレーがこう来るからみたいなことを的確に指示出してますね、うん、
なるほど、面白い、勉強になります。
うん、あとは、まあ、あのタイムアウトも、うん、あの自分が取った時は、うん、それなりにね、
うん、
指示出したりしますけど、
うんうんうんうん、
相手がタイムアウト取った時とかは、
うん、
ちょっとゆっくり休ませて 上で喋ってますね。
上で、
あ、ちょっと20秒ぐらい多めに休ませといて、うん、残り40秒でちょっと指示を与えるって感じですね。
ああ、なるほど、へ
え。非常にやっぱり頭使ってるなって思いますわ。
ああ、そうなんだ。
うん、
うんうんうんうん。
でまあ、逆に吉田ヘッドコーチの方を聞いてみたかったんですけどね。それが今度は聞こうかなと思って。
あ、一番前に座って。
そうですね、うん、一番前に座って。
そうか、これはどうなの、お金はどうなの、入場料を払いさえすれば早いもん勝ちでそこ座れるわけ、それともなんかベンチサイド裏は5000円ですよとか、なんかそんな感じ。
なるほど、なるほど。
うん、
一応ね、関東一部、うん、二部ともに有料なんですよ、うん、試合を見るのは。
そうやろな。うん、
ただやっぱ高知賞とかあるんで。
え、何がある？
高知賞を持ってるんで、一応。
高知ライセンスね。
はい。はいはい、で、それでまあ、入らせてもらった上に、うん、ベンチの 真後ろっていうのはやっぱりあの、チーム応援席になってるんで。
うんうんうん。
でそのチーム応援席に僕やっぱ入らせてもらったりして、ちょっと仲良くなったりした人に、
はあ、
で、あ、すいません僕青学応援するんでみたいな感じで入れてもらって、
そこはバストラですからって言って堂々と行きなさいよ
あ、その日はバストラ T シャツで行きましたけどね。
あ、そう、偉いやん、偉いやん、うんうん、
はい、で、まあ、こいつなんなんやろうと思いながらうん、それでもやっぱ僕はその、監督さんの言ってる後ろで聞きたい。
わかるわかるわかる、俺今までそんな思わへんかったけど、自分がコーチングし始めてからめっちゃ思う。
うん、でしょ、
めっちゃ思う、うん、うん、
僕はもうその席が本当特等席やと思ってるんで。
いや、それ絶対そう、キリ。まあ人によるやね、まあ、俺とかキリとかコーチングしてるやつにとっては絶対そうやと思う。
そうですね、
うん、特等席やそれ。
でやっぱね、広瀬監督のこのもも、選手の持ち上げ方がうまいなと思ったシーンがあって。
あ、それ教えて、どうやって持ち上げたの。
はい、ね、それはもう、まず残り20秒で1点差で勝ってたんですよね、
うんうんうん、
青学が。でタイムアウトを、うん、3回目のタイムアウトを筑波大学が取ってしまって、残り2個のタイムアウトを青学が残してるんですよ。
なるほどなるほど。
うん、で最後のタイムアウト、まあ、取るわなと思いながら僕は見てて、うん、残り20秒で、
うん、
そこでもまあちょっと余裕で15秒ぐらい休めといて、
うん、
広瀬監督は何を言うかなと思ったら、
うん、そうやな、何を言う
か、まあ、間違いなく残り20秒だから、うん、ああだこうだこう回しながら最後はシュートで終わるだろうっていうところから、
うん、
長く なるべく時間をかけてくるだろうと、
うん、
もう何も言うことはないと、うん、お前たちはもう頑張ってもうディフェンスしろと、
うん、
もうそれ以外何の指示もないんやと、
うん、
だからもう5人で力を合わせて、
うん、
一番ゴールから近いところにはまず入れさせたらあかんと、
うん、
外に飛んでしまうボールに関してはもう一回セットで守れるから、
うん、
それしかないんやとっていうところから、向こうがファンブルしたんですよね、筑波大学が、うん、早めに、
うん、
6秒ぐらいで、
うん、
だから残り14秒のところから、
うん、
一気に今度は青山学院がファーストブレイク出したんですよ。
なるほどなるほど。
はい、もうここはもう一気に行った方がいいと多分ガードは思ったんでしょ
う。うん、
でそれでダニエル選手にパスが渡った時にノーマークやったんですね。
うん、
もうこれはあとレイアップ行くかもしくはダンク行くだけで終わりなんで、
うん、
必死で筑波大学はそれを阻止するためにアンスポを捉えたわけですよ、うん、
なるほどなるほど。ブレイクの時のファールって結構ね、アンスポになるからね今
なるし、もう目の前いなかったんであれはもうアンスポになっちゃうんですよね。
そうなんですよ。ここでちょっとリスナーさんに説明なんですけど、 ファストブレイク、まあ、速攻ですよね、いわゆる、
はい、
あの時に前方に何もない障害がない状態でファールをした場合、はい、ほぼほぼ最近のルールではアンスポがなりますっていう、ここは説明した方がいいよね。
そうですね、ルールがそうなってますから、
うんうん、今回もそうなったと。
はい、
はい、どうぞ。
で、残り6秒ダニエル選手にもうそのまま入れられたら3点差なんでね、
うん、
筑波大学の選手にはもうタイムアウトを持ってないんで、
うん、
まあ、これはもうアンスポでも止めに行くしかないとその場で判断したと思って、
うん、
まあ、それはそれで正解やなと思いながら、ダニエル選手にファウル行ったら僕は正解やと思うんですよ、うん、
なるほど。
その場でのフリースローもほとんど外してた、
そういうことやろうなと思った。うん、
うん、でダニエル選手の1投目外れました。
やっぱり外れた。これ今のところ成功やで。
はい、はい、ダニエル選手2投目、
うん、
外れました。
2投目も外れたんや。
はい、
ああ、つくば正解や
ん。で、ここで、アンスポなんで、
うん、
また自分たち青山学院ボールになるじゃないですか。
うん、
ここで広瀬監督タイムアウト取るんですね。
あ、
うん、まだあと残り2個あったんで、あとまだ1個残ってますわ。
ああ、そうやな。
はい、でここで、まずメンバー交代をします、
うん、
で、もう残り6秒5ぐらいしかなかったんで、
うん、
まあ、100% 僕はファウルゲームに来ると、
うん、
でもファウルゲームに来るけどまだチームファウルが、うん、届いてないから、
うん、
1個されても、
うん、
まだキープできるよっていうところから入って、
うん、
2個目ファウルされたらフリースロー来るけど、
うん、
まず赤穂出ろみたいな感じで赤穂出して、
うん、
お脳みもお前出ろみたいな感じで脳みを出して、
お
でそこで選手5人を座らした中に、
うん、
こう言うんですよ、
うん、
シュートうまいうまいうまいうまいうまい全員うまいっつって、だからもうフリースロー来ても絶対勝てるみたいな、う
ん、ああなるほど、
うん、だけどその時ダニエル選手の顔を私は見てたんですよ。
あ、
だってダニエル選手
変えられてるわけよ
ね、試合出てここで、うん、お前とお前交代やって言われたわけなんで、
はあはあは
あ、ダニエル選手は恥ずかしそうに僕はフリースロー下手くその方ですみたいな。
ああなるほどなるほどなるほど、
そこが僕の見せ場としてはめちゃくちゃ面白かった。
なるほどなるほど、
うん、まあ、その後なんとか、逃げ切りました。ファールゲームに来たんですけど、うん、そのファールゲームをかわしたんで青山学院は、
うん
うん、だからもう残り6秒をかわしきってファールにすらできなかった筑波大学が負けました。
なるほど、
これ面白かったです、最後まで見てて。うん、まあ、その前の中央大学と専修大学がちょっと開いちゃったんですけどね。
うん、そうなんだ、まあ、中央大学、うん、開いたか。
中央と選手はやっぱりフィリップ選手をどう止めるかっていうところでしたけど、止めれないですね、リバウンドがね。
そうなんや、フィリップはリバウンドが止めれないというか、リバウンド込みのセカンドショットがあるから困るってこと。
ね、
あーすげえな、すげえな、フィリップ選手32得点上げとんやな、この試合。
そんなに試合出てないかもしれないですよ。
あ、まあ、33分16秒やね。
あ、そんなに出ました。でもまあまあ結構休んでたなっていうのもありますけどね。
あ、33分16秒で32得点、うん、
まあ大体1分に1回ぐらい得点取ってる感じでしたけど、
うん、フィールドゴールが16分の14、
うん、あのね、精度上がってました、ターンショット、ターンシュート。
あ、そうなんや。あ、ほんでこのフィールドゴールはセカンドショットだけじゃなくてターンショットも入ってるのよ。
入ってます、入ってます、
ミドルやね、いわゆる。
そうですね、だけどね、ミドルはもうしょうがない、もう止めれないんでね、あいつがゴール下来たら、あのフィリップ選手がゴール下来たらもうレイアップしないんですよ、全部ダンクなんで。
あ、そうかそうか、そういうレベルか、はい、
全部ダンクの方が絶対確実に入るんで、で垂直跳びでダンクできるわけなんで、まあゴール下は 100% ダンクですよね。じゃあもうブロックショットもできないですよ、それ跳ねのけて多分あの、叩き込んでくるんで、だからそのポジションに入ったら終わりだよっていうとこなんですけど、
うん、
やっぱりさすがにそんな無敵な選手はね、
うん、
あのちょっとミドルのシュートが近かろうが、
うん、
もう打たせろ打たせろって言うわけですよ、
うん、
外野の人たちは、
うん、
応援してるその中央の選手、あの父兄の方とか OB の方も、
うんうんうんうん、
入らない入らないみたいなこと言うんですけど、
うん、
まあ、入るんすよ
これ。入るんだ。
これはキリップ無敵でしょうと思って。
ああそうなんや。
気持ち的にはわかる。あの中央大学としてはもうフィリップ選手の外のシュートはもう捨てとけって感じなんですけど。これが入るからねもう止めれないでしょ
う
と思って。
そうか。でちょっとほら、ほらほら教えて。
え、来ましたね。0番ですか？
違う、34番じゃ。
あ、森実選手ね。
お前何忘れてんねん。早くこの話を聞かせなさいよ。
専修大学の34番森実選手は、
うん、
能代工業から専修大学入りまして、
うん、
この外角シュートのうまさがね、
うん、
もうピカイチなわけですよ、サウスポーの中では。
へえ、そうなんだ。
アーチも高いし、
ああ、
うん、まあ体幹も強いし、
ああそう、
なんて言ってもステップワークがすごいんですよ。
へえ、
うん、究極にバックステップがうまいね。
そうなんや。
うん、でやっぱりちょっとやそっと当たったぐらいじゃもうブレないから、
うんうんうん、
空中で、うん、全く持って普通にシュート打てますよね。
それコンタクトがあった後に全く持って普通に打てるって
こと？余裕ですね、そんなものは。
どうやったらそんな鍛えれるんやろう、
うん、どうなんでしょうね。僕が見た能代工業の時よりははるかに上手なってますわ。
なんでなん、どうやって鍛えてんの。そうか。
でも森大選手この試合そんな得点取ってないと思うんですよ。言うても3入ってましたけどね。
何点やと思ってるの？
僕多分15点ぐらい。
ブレ
ー。何ですかそれ、もっと取ってるんですか？
22。
あ、まあまあまあ22と15、まあちょっと違うけどね。
んでチームハイはやっぱアブ・フィリップ選手32得点。
まあそれは確かにそうです ね。
チームの2位が森実選手ですよ。
そっ か、 だか森実選手はね、僕言うとくとこう22点でとどまるような選手じゃないですか。
15点って言ったくせに、
まあそうなんですけど、もうほんまにね35点とか取れるような選手なんです。
15点って言ったくせに、
めっちゃ言うな
それ。だって矛盾してんだもん。
いや僕その試合はやっぱりそんなに森田選手見たことあるんでね、いろんなところで、
うん、
あ、まあ、これぐらいはやってくれるやろうっていう感じで見てたんで。
ああなるほど。
まあまあまあそう、まあ、あと重富ブラザーズは2人同時に出てきましたけど、
ね、出てきたんや。
うん、まあ、でもやっぱり その重富ブラザーズよりも中央のやっぱりガード14番13番の方がうまいなっていう貫禄ありますね。
ああそうなんや。
うん、間違いないですわ。
中村選手、久岡選手、は
い、うまいっすよこの2人。うまいや。
重富ブラザーズもかなわへんの、
まあ、やっぱりね貫禄がちょっとやっぱ違うわ。重富ブラザーズより学年も上でしょ。 4回生なん
て最後も。重富ブラザーズだって1年じゃないの。
もう2、あれ1年か2年かどっちかで
しょ。1年でしょ、1年でしょ、
1年でしょ。
まだ1年でしょ。
そうでしたっけ。
2年か
2年か
2年か2年か2年か、そうか。そう、確かに重富ブラザーズ一緒に出とるな。
出てましたわ。
うーん、
まあ、なかなかあんまないみたいですよ、その観客席の方が言うてましたから。
あ、そうなんだ。
うん、あ、2人で同時に出てきちゃうみたいなこと言ってたんで。
さすがマニア、そこまで聞いてるのに、はいはい、聞き耳を立ててるわけやね。
そう、僕そのちょっとその試合ショックやなと思ったのは大沢選手が出てなくて。
あ、大沢選手出てないの。
うん、大沢選手多分怪我です。
あ、メンバーにも入れてないんかなこの日は。
見えてないんかな、僕見てなかったんで大沢選手
って
なかったんです
ね。入ってないね。
これがまた大沢選手っていうのが、うん、左の森実選手がシューター、
うん、
で右の大沢選手もシューターなんです
。
だからまあ両外角から入ってくるわけですよ、得点が。
ああ、なるほど。
で思い切ってなんであんなシュート打てるかっていうと、フィリップ選手のリバウンドが強いから。
なるほど。
だから、まあ、専修大学はやっぱりツボにはまれば結構無敵状態なんですよね。
うーん、
けどさっきも言った通り6勝1敗とかには慣れてないのが、
うん、
このリーグ戦の難しさですわ。
うんうんうんうん、
あともう一個注目したいのが、
はい、
拓殖大学。
あ、ちょっと待てよ、お前、そう、はいはい、本当にもう今日のトークダメだね。
何ですか、何ですか。
ダメ出しするよ。
もしかしてこれゼロ番？
中央大学のゼロ番、お前、本当にもうね、麻婆、ごめんな。ほんまね、麻婆置いといて次行かれへんでしょ。
じゃ、この試合負けてるから、そんなにちょっと麻婆のこと言えんかったんすよ。
じゃあもう言わんと次行くん？
いや、あかんすよ。
ほら、しかもバストラゲストとして出てくれてんねんで。
そうなんですよ。
これを置いといた
らかも。久しぶりのね、バストラやったから、ちょっと、テンパっちゃいましたわ。
お前、そういう言い訳全然ペラペラやからやめた方がいいよ。今、麻婆絶対電車の中で聞きながらクスクスって一人で笑ってるで。
聞いてくれてたら嬉しいですけどね。
いや、聞いてんのやろか、あいつ、ほんまに。
そっか、僕お父さんに会いましたよね。
あ、麻婆の？
はい、
麻婆っていうのやめよう。肥後雅俊選手ですよ。
そうですね。でも、ええ、まあ、それでもめちゃくちゃ愛されてるわけですよ。
俺に？
いろんな OB の方や父兄の方や多分、うん、応援席、あと監督がね、
うん、
監督とあともう一人サブアシスタントコーチか分かんないですけど、麻婆麻婆言うんですよ、
ゲーム
中に。
監督も言うの？
監督っていうか、コーチの人は立ってるんで、
うん、
監督さんですね、やっぱ
松山選手、松山
選手ね。はい、もうめちゃくちゃ麻婆、いけ麻婆いけって言ってましたよ。
マジで愛されとんな。
むっちゃ愛されてますよ、それは。
すごい。
ダブルスロー外した時も、
うん、
多分府警とか OB の方が麻婆フリースローが昨日もあかんかった言ってた。
ああ、そうなんや。うん、
しかもその機能もっていうのは俺見てたから、あ、確かに合ってると思いながら、でもまあその試合はまあフリースロー2本目は入れてたんでよかったと思いながら。そうか。
でプレイングタイムも29分58秒、30分出てるやん。
そうですね、
すごいよ。
やっぱなんていうんですかね、いぶし銀な仕事をしてますよね、今このリーグ戦入ってね。
チームで3番目ですよ、プレイングタイム、
出てますよ。
えらい信頼集めてるやん。
うん、やっぱりね、うん、まあ、インサイドのプレイヤー殺しになってますよね。
あ、そうなんや。
はい、うん、やっぱり次のねゲームとかでもやっぱり神奈川大学に1回負けてたりしたんで、
うんうんうんうん、
次は絶対に勝ちたいっていうことは肥後選手の言葉から聞こえてきましたけどね。
なるほど。
それはもうね、何としても行きたいなと思ってます。
肥後選手はね、確かね、ミニバスは魚崎ミニなんですよ。
うん、
で本間コーチってね、兵庫県には優秀なミニバスコーチがいまして、
はい、
でそこを出てる子なんですよね。
なるほどですね。
やっぱ地元で育った選手を応援したくなるよね。そのまあまあまあ、もちろん育英 OB だから応援したいのももちろんあるんだけど、それ以外にもね、はい、ミニ、それから中学ずっと関わってきてる先生や指導者がいたわけで、バストラ的にはこう応援したいよね、やっぱり。
そうですね。もうほんまに行けるだけ行きたいなと思いますし。
なあ、中央大学こう可能性高いよね、今年。頑張ってるよ。
頑張ってますよ。
ね。
で、いい感じも出てほしいですわ。
フィリップをついてたの？
フィリップをついてたり、まあ、いろいろですね。
いろいろ。
その前の試合、大活躍してたんですよ。
あ、そうなんや。
はい。
だ
からやっぱり、どんどんどんどんそのプレイタイムが伸びてるのも、活躍の、あれが評価されてると私は思いますけど。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。次行きましょう。
はい、次はね、やっぱ拓殖大学が、
うん、
これやっぱりチアホラやっぱりいろんなとこから噂が入ってくるんですけど、
いやー、岡田選手じゃないの？
岡田選手なんですけど、その前に、
うん、どうしたん？
ドゥドゥゲイ選手がいないと。
ドゥドゥゲイ選手いないの今？
はい、このリーグ戦1回も出てきてなくメンバーにも入ってないんですけど。
拓殖とどこのゲームこれ今話して
る？
白鵬か。
拓殖のゲームは最後白鵬見たいですね。 ね。
白岡
見れてないですよ。
ああ、
神戸にいたんでね、僕は。
うん。
だけど、まあ、この試合をちょっとピックアップしたいなと思ってるんですけど、
うんうんう
ん、まあ、ドゥドゥゲイ選手がいない理由が、
うん、
まあ、はっきりした理由はみんな分かんないんですけど、
あ、そうなの、うん、
もう多分国に帰ってしまったんじゃないかと。
マジか、確かにメンバーにも登録されてないな。
そうですよね。
はあはあはあはあ。
で、ドゥドゥゲイ選手は大体1試合40点ぐらいのマークス選手やったのと、
うんうん、
まあ、岡田選手とのピックアンドロールでやっぱりね、2人で60は大体取るかなっていうぐらいの感覚やったんで、
うん、ゲーム決めてまうやん、
まあ、これでもほぼゲーム決めてたっていう感覚と、
うん、
去年はそれでリーグ優勝してるんで、
うん、
1年生でリーグ優勝したその力っていうのが2年生になってどうなったかなっていうところが見たかったんですが、
うん、
まあ、残念ながらドゥドゥゲイ選手はいないと、
うんうんうん、
で僕1試合だけその拓大と、筑波の試合だったんかな、見に行ったんですね、
うん、
やっぱりもう噂通り拓大はもうずっと20点差30点差で負けてたんで、
うん、
そのゲーム12対29ぐらいで始まったんですよ、1ピリ、
うん、
ああもうこれ絶対筑波勝つわと思って、
うん、
もうこれ僕疲れたんで、もうこれなかなかないですけど、もう12対29やから、
うん、うん、もうかなりのワンサイドゲームやな。
そう、1ピリで、しかも神奈川のめっちゃ遠いところやったんで、家帰るのにも結構時間かかるんで、
うん、
僕帰ろうと思って帰ったんですよ。
サボったやな。
まあ、サボったって言うん
ですよ
ね。
うん、うん、うん、うん、うん。
そして家に着いた時には、
うん、
なんとスコアが逆転してて、
へー、
うん、岡田選手の大活躍で、
うん、
筑波大学に勝ってしまったんですよね。ほうほうほうほうほう。その時の得点がもう、うん、42点ぐらいやったかな。
すごいな。
もうすごいと思ったんですよ。もう岡田のプレーを見なかった俺はもうほんまアホやと思って。
アホやな、ほんまに。
アホやな、言うなって。
いや、ほんとアホや。42点なんてもうないよ、そんな。二度とないわ、お前には。岡田選手の42点はもう一生ないよ。
いや、その次の試合なのかな、リーグ戦で。
はい。
岡田選手がなんと、なんと。
まあ、42点を、え
58点取ったんすよ。
嘘やろ。
いや、ほんまっすわ。
マジで
白鴎大学生で58点取ったんです。
えぐない？
えぐすぎでしょ。
白鴎相手に58点。やばいやろ。
やばいでしょ。僕今のそのね、あのインサイドのプレイヤーでもなく、
うん、
そう、2メーター超えとかでもなく、
おうおうおう、
まあ、普通にフォワードガードそういったような選手で、
うん、
1試合58点マークした選手はもう見たことないですわ。
いや、そう、キリが言うんやったらほんまそうやな。すっごいな。
岡田選手の何がすごいっていうのはやっぱアップ見てても分かるんですけど、
うん、
まあしなやかで、
うん、
柔らかくてステップが上手くて、
うん、
でなおかつシュートもやっぱ上手いんですよね。身長もあると。
ああ
、森崎選手とちょっと似てるっちゃ似てるんですよ。
なるほど、
うん、あの体格といい、その細さといい、上に伸びてるのもいい、シュートのタッチもいいっていうのは、
うんうんうん、
けどやっぱ岡田選手はアシストもすごいんでね。
そうなんや。
うん、だからもうやっぱりこれ日本の日の丸つけてほしいなと思いますわ。
なるほど。ちなみに、
はい、
拓殖対白を今話してたこのゲーム、
はい、
オーバータイム入ってるんですよ。
ですよね。
ね。で、このオーバータイムの間でもなんと岡田選手プレイングタイム44分41秒
ほぼで出るね。
ということは19秒だけ下がってんねんな。
そういうことですね。
この19秒はなんか岡田選手にどうしてもコーチが何か言いたくて、ちょっと誰か帰ろうって言って帰って、すぐ交代を出してるという感じですよね。
そうですね。
ねえ、まあほぼフルタイム、 すごいな。58得点の内訳、スリーポイント14分の6、うん、でフィールドゴール29分の15、29打つところがすごいけどね、29分の15、ね、フリースロー11分の10、だここでシュートのうまさっていうのも分かるよね。もうこの選手はノーマークで打たせたら入るってことですよ。フリースローノーマークだからね。
そうですよ。
11分の10。で、ファールが1。
すごい。
すごいね。で、リバウンドが1。なんかね、リバウンドを見てると、あんまり、いかないのか、リバウンド。
うん、リバウンドはあんま行ってないかもしれない、
ね、いやいや、これは岡田選手に限っての話じゃなくて、拓殖大学自体が、うん、あんまりリバウンド行かないのかな。
うん、そう、僕が見た12対20何本の試合はほぼ行ってないですよ。
行ってないか。そういう流れになってきとんかな、リバウンド行かないみたいな。
ただ去年のリーグ戦も、うん、今年のトーナメントも、うん、おそらくその筑波にあの大逆転した時も、
うん、
拓殖の武器って前から当たる2-1なんですよ。
はあ、はあ、
でもこのアタックが成功したら全部得点に入っていく、ディフェンスで得点取ってる感じなんで、
うん、
そういったプレースタイルが拓殖のゲーム展開だと思うんですよね。
なるほど、
うん、まあ途中で車乗って帰った私に言える立場じゃないんですけど、
ね、まあ、そこは反省しとけ、う
ん今度は見たいなと思います。
お、沖縄コーナーの平選手も拓殖行ってんの？
行ってます行ってます、
ね、
え、沖縄コーナーじゃないですよ、その平選手は。
あ、コーナーじゃなかったっけ、どこだっけ。
ね、それは多分一律船橋の平選手、キャプテン。
そうかそうか、ほんなら俺が思ってる平選手とは違うんだね。
平選手もう一人はどこ行ったんだっけな、どっか行ってますけどちょっと忘れちゃいました。
そうなんや。ほうほうほうほうほう。
平翔吾って書いてる方は、
うん、
市船橋の方です。
あ、市船の平選手か。ほ
う
ほうほうほう。
うまいですけどね。
なるほどね。
まあね、拓殖大学って多田選手っていうね、僕が見た時はもう八王子学園八王子の試合をね、
うん、
あれは育英高校がウィンターカップの時の北陸の時に見たんかな、多分八王子の、
うん、うんうん、
この子むっちゃ当たるとめっちゃ入りますわ。
そうなんや、
うん、特にスリーポイントで多分拓殖大学入ってるんでね。
ああそう、
うん、多分この子は最近プレータイム伸びてきてるんじゃないますかね。
なるほど、
乗ってないですか。
乗ってますね。拓殖大学この時のゲーム1点差で、はい、白鵬に負けたんですけど、この時のゲーム、はい、発表します。
はい、
12分の8。
うわ、すごい、
スリーよこれ。
すごいね、やっぱそういう選手なんですよ。
すごい。キリさんの話を聞きながらパーってスタッツ今見たら12分の8。
はいはいはい、はい、
で面白いのがフィールドゴール2の1、だから2しか打ってないんですよ。
あ、そういう選手なんですよ
ね。え、ほんで岡田選手29打ってますから。
なるほど。
あ、すごいよね。
多田選手は絶対スリーポイントで待ってるんだよね。だからここにデュドゲイ選手が入ったら拓殖強いんですよ。
なるほど、バランスがね、中外のバランスが良くなるわけね。
そう、でもまあそれはね、ないものねだりっていうか、もうしょうがないんで、
うんうんうんうん、
これリーグ戦戦うとなると、
うん、
拓殖のインカレはかなり危ないと思います。
なるほど、
あの今は12チームの編成なんで、うん、下2チームはもうインカレ出れませんからね。
そうかそうか、
逆に言うと2部の日体大とか法政とかあの辺が全勝してるんで、
うんうんうんうん、
そっちが、昇格してくるとそっちが1回出るんで、
ね、なるほどね。
で下から3番目のところは入れ替え戦を勝たないと1回出れないんで、
うんうんうんうん、
2部は下から4つにはいないとダメです、ね、
なるほど、
これまた厳しい戦いになりそうです、
ね、ちょっと申し遅れましたけど、はい、今話してる白鴎大学対拓殖大学は119対118で白鴎大学が勝っています。
白鴎大学強い ね、
オーバータイムで白鴎勝ってますね。
強い、まあ、僕 そパーッと見た中でやっぱり大東文化強いですよ。
大東文化強いけどちょっと待ってよ、白鴎大学の81番はもうええか。
あ、そこ結構ね、僕言わせてもらっていいですか。
はい、どうぞ。
岸さんの方が結構イケメンですね。
あかんな、これはあかん、これはあかん。岸
さん結構ね、今見てるから僕手元に何もなく喋ってるから、
何もなかったら、何もなかったら81番じゃ出てこへんってことね。
いや、それで出てきますけどね。
それでいいのか。
ダメでしょ、81番はもうね、イケメン大王じゃないですか。
イケメン大王やな、これはもう、皆さんあのバスケ上手い下手はもう忘れていただいて、イケメンかどうかっていうことで、検索していただければ全てが分かるんじゃないかなというね。やばい、イケメンやわ、そら81番
いつも言いますよね。
うん、絶対名前は言わへんで、みんなに検索してもらいたいから。白鴎の81番はイケメンだよっていうことだけはちょっと伝えとこうかな。
ほんまっすね。確かに確かに。
でうちの娘のお婿さんになってくれへんかなと思ってね。
それもいつも言うてますよね。
そうなんですよ。すいません、ちょっと話がそれました。次行きましょう。
はい、
81番ということでいいよね、ここは。
そう、いいと思いますよ。
ね、これぐらいしときましょう。はい、はい、次行きましょう。
で、まあ、一部そんなに喋りすぎと、またね、明日からもあるんで、2部ちょっと行っときましょう。
2部行きましょう。うんうんうん、
はい。2部はね、全勝が多分3チームありまして。
うん、全勝3チーム。うん。
あ、まあ、ちょっと前回の見てないんで分かんないです。多分3チームになってますよね。
ちょっとそんな急に言わないでよ。
そうですよね、僕も急に見てないんであれですけど、
全勝
やったと思うんですよ。
全勝2チームね。
あ、2チーム、3チームじゃないんや。
うん、
ということは日体大と法政で合ってますか。
はい、日体法政が全勝でございます。
なるほど。
でその次は国士、国士、うん、国士が5勝1敗。
ああ、1回負けたんですね。
うん、負けてますね。
なるほど。
うん、で、まあ、1位が日体、2位が法政、3位が国士、4位が慶応、5位が駒沢、6位が上部、7位が順天堂から8位が東洋、9位が明星、
明星、
これ明星って呼んじゃうわ、明星で、10位が立教、11位が江戸川、12位が埼玉工業。
はい、
うん、
まあ、ここはちょっとピックアップしておきたいはい、まあ、法政大学は今連勝と、
はい、
うん、いうことで、まあ、途中から中村選手がねアジアの方の大会行ってたんで戻ってきまして、
はい、
まあ、ちょっとずつプレータイムが出てきてるっていうところと、
うん、
まあ、法政大学には今ねスリーポイントコンテストじゃないや、スリーポイントのランキングが
これは何なん、 2部の中でっていうこと、1部も合わせて、
ね、はい、1位が、明星大学の岡田選手が24本。
24本、
うん、はい、で2位がそれについて5本差の19本で、
うん、
細川選手が上武大学で2位をつけてます。
ほう、
うん、で3位が、
うん、
法政大学浜田雄太郎選手。
うわー、浜ちゃん
18本、
すげえな、
はい、なので2位との差はわずか1本なんで、
なるほど、
うん、次のゲームぐらいでひっくり返せるかもしれないです。
なるほど、すごいな浜田選手。
浜田選手のプレータイムは法政の中で一番多いんで。
あ、そうですか。
うん、限りなく可能性ありますね、うん、
へえ、すごいすごいすごい、うん、
これすごいでしょ。でまた一部に上がれる可能性が非常に高いっていうことと、
うんうんうん、
まあ、インカレも行ける可能性が非常に高いです。
ああ、なるほど、うん、おすごい楽しみやね、これ
すごい楽しみですよ私。
お
これからの試合をちょっと2部の方も見たいなと思ってます、
うんうんうんうん、そうやね。
関西の方もちょっと、ね、あの順位の方パパパっていけるんですか。関西やっぱホームページ無理ですか。
いやいや、いけますよ、
いけます。ちょっと勝率と、はい、あれ勝敗と1位から順番に10位まで教えてほしいです。
順位か
分かんないですよね、それ。もう
めちゃくちゃ見にくいのよこれ。
去年も言うてた。
もうほんまこれはクレームものやで、ほんまに順位がもうちゃんと見えない。
1位から12位までパパパって出てこないですか。
出てこない。
なるほど。
これは本当にね、誰がやっとんか知らんけども。
まあもうね、ただね、やっぱりね、そんなこと言っても優れてるところもあって。
はいはいはい。
優れてるというか、まあ、関東もスタッツ出てきて、うん、すぐ選評も出てくるんですけど、
うん、
まあ、関西もそれは出てきますね、スタッツと選評は。
うん。
何月何日で試合見ればね。ただその順位がパパパって出てこないのと、
それ順位出てこへんのあかんやん、うん、ダメよ
そこがね。
うん、ここちゃんとしなあかんと思うわ。どう、
なんとかしてほしいですね。
うん、チームの順位出えへんのにアシストトップ10とかさ、ポイントトップ10とかさ、かね、いやこれね、本当もうちょっとこれもう僕これは勝つですよ。毎年言うてるでしょ。この勝つは誰かに届いてんのかな、ほんまに。
確かに。
ね、俺関西の学齢なんか別にさ、友達もおらなければ、もう何も遠慮することないからはっきり言いますけど、見にくいわ、はっきり言うてこれ。むっちゃ見にくい。うん、これはね、もうちょっと改善してもらいたいね、はっきり言うて。ひどいわ。
そうですね。
はい。だから、見にくいから、もう、こう、もう、しょうがないって言ったらおかしいけど、はい、ランキングアシストトップ10の7位を紹介しとこうかな。
どうぞどうぞ。
藤本光太くん。
お、すごいじゃないですか。
あー、そうなんですよ。藤本光太くん、入ってますね。
なるほど。
あれ、井上選手入ってないやん、ポイントに。
井上選手、井上圭翔くんですか。
はい、
圭翔くん2部なんで、その1個下のやつで見ると。あ、
そういうことね。
はい。
フリースロートップ10、7位紹介しておきましょうか。
はい、来たで、来たで。
藤本光太くん
絶対言うと思った。でも去年もね、入ってましたからね。
おー、確率
ちょっとプレータイムが、うん、今はこのリーグ戦においては4回生3回生が出てるのか、
うん、
スタートじゃないみたいですけどね。これから毎回生でしょ。
うん、なんかちょっと面白いのが、
はいはい、
これフリースロートップ10なんて確率でやってるんですよ。
はいはいはい。
ほんなら1位の子は8分の8 100% なんですよ。
うん、なるほど。
で、例えば7位の藤本光太選手、19分の16、84% で7位なんですよ。この辺ちょっとね、微妙ですよね。
それはね、もうちょっとしたら規定打数で外れます。
あ、そうなんですか。
はい、8分の8の子がこのまま8分の8だと 100% で終わるでしょ。
そうそうそうそう。
例えば試合出なかったりとか、
うん、
例えばその、欠場とかしたら、それで、
うん、
ね、フリースロー1位になるってことはありえません。
せやんな。
はい、ここは試合の、数とフリースローの規定打数っていうのは決まってるんで、はい、
なるほどなるほど。
それに外れると本当にランキング外になっちゃう。
なるほど、
はい、
いいねいいね。それちなみに7位の藤本光太くんは19本、フリースローは一番打ってますね、
うん、じゃあ一番やっぱりそういうファウルを受けてるってことですね。
そう、2番目に多い子が11本やから、うん、うーん、ダントツという感じですけれどもね。
まあ、ちょっとさ、選評読んだ時に藤本光太君の逆襲からの、バスケットカウントで盛り上がるみたいなの見ましたけどね。
ああ、そうなんや。
だからやっぱりそのフリースローの中にはバスケットカウントも結構入ってんじゃないですかね。
この流れで2部のランキング見ましょうか。
見ましょうよ。
はい、ポイントトップ10、1位を紹介したいと思います。
1位来た、
井上圭翔。
はい、
111得点。
すごい。
これ2年生ですからね。で、このポイントトップ10の中にもう一人2年生が名を連ねています。上原選手、龍谷、
はい、
63得点、はい、で、このトップ10の中に2年生が入っているのはこの2人だけですね。井上選手と上原選手で、井上選手は2年生ながら関西2部で、得点ランキング1位、111得点、
はい、
末恐ろしいもんがありますよね、この人。
ねえ。
で、スリーポイントトップ10紹介しておきましょうか。
はい。
8位。
はい。
井上慶翔選手。
おぉ。
8本。
うん。
すごいね。
すごいっすね。まあまあ、2部で今全勝中なんで、1部昇格、それからチャレンジマッチ、インカレ出場はまだまだ望みがありますね。頑張ってほしい。
そうやね。あと僕ちょっと注目したいのが、リバウンドトップ10に、木下優太選手っていう選手がいらっしゃるんですよ。
はいはい、
4回生です、
はい、
これがオフェンスリバウンド21、ディフェンスリバウンド37のトータル58っていうリバウンドをマークしてるんですけど、
はい、
この選手がなんとね、神戸大学なんですよ。
あ、
これバスケどうのこうのっていう大学じゃないんですよ。
はいはいはいはい、はい、
もう国公立の A 大学なんですけど、ここでリバウンドトップ10、1位を獲得してる木下選手で僕大注目、はい、
なるほど。
この選手一回見てみたいなと思う。
僕も見てみたい。
で2位がパン選手って言って、これは留学生なんでしょうね、芦屋大学です。
は
あ。その次立命館とか大阪経済とか江南とか龍谷とか、結構こうね、バスケ頑張ってる大学を差し置いて、神戸大学の木下優太選手がリバウンドランキングトップ10に入ってるという。しかもぶち抜いてるんですよ。
なるほど。
だから2位の芦屋大学のパン選手はトータル42リバウンドに対して、1位の木下優太選手58リバウンド。
なるほど。
もうズバ抜けてるんですよね。だからちょっとこの選手、僕ね、
どうします、もしかしたらですよ、もしかしたら、
はいはい、どうぞ。
自分で打ったシュートをもう落として、落ちてしまって、それをリバウンド取って、また打ったらまたポロッと落ちて、それをリバウンド取って、打ってたら、もうこれだけでオフェンスリバウンド2とかになるんですけど。
まあ、そのやり方は切り方式って言うんですけど。
いや、僕、そんなことないんで、僕はあくまでも、
言うただけ。お前、木下選手に失礼やからね、それ。今、お前ね、言うときますけど、人としてファールですよ。それはね、バストラパーソナリティとしてファールも4つ目やで。次、首がかかってるからね、お前。気をつけなさいよ、本当に。
やべえ、俺次で、ちょっと何回か休憩になっちゃうんですね。
もうほんま、はい、謝って。
はい、申し訳ございません。
いや、これはね、違いますよ。オフェンスリバウンド21、ディフェンスリバウンド37獲得してるんで。
はい。
やっぱりね、そんな、オフェンスリバウンド50とかついとったら、うんって疑うけど、やっぱりディフェンスリバウンド37マークしてる時点でそんなんじゃないんですよ。
僕、ああ言ってしまったら、僕言っちゃうところがあるんですよね、そういうの。
何切り方式
は、ああ、もう反省します
よ。優しいやつか、お前は。いやいやいやいや。まあまあ、そんな、ランキングはもうやっぱ星取り表、これ見たらええんかな、これの一部見たらええんかな。あーでも、なんだこれ。
去年も言うてた。
あー、まあ1位、いや分からん、この順位合ってんのかな。
1位協賛とかじゃないですか。
協賛かな。あー、いやー、これ順番並んでない、順番並んでないわ。共産、関学、近大、大阪学院、同志社。でも僕、順番並んでないのもちょっとわからん。今のも順番バラバラやと思う。
なるほど。まあ、今度までにちょっと調べておきますわ。
あ、一次リーグやから順位が出ないのかな。そんなことないよね。一次リーグの中で順位出るよね。
出ますね。
もうあかんわ、もう
出ないとこの二次リーグいけないでしょ。
そうやろ、もうこれあかん、ほんまにあかん、このウェブサイト。ほんま勝つやわこれ。
去年も言うてたし、去年も怒ってたけど。 いや、怒
るよこれほんまに。何考えてんねんなと思うわ。
そこね、ちょっとやっぱり、
いや、バスケファンが一番萎えるでこれ。
確かにね、ちょっと見づらいっすね。
見づらい見づらい。いや、見方があるんやったらごめんね、ごめんやけど、俺はっきり言わせてもらうけど、これね、もうその味方の説明書を読まないと分かりませんみたいなウェブサイトやめようぜマジで。もうすぐ分かるようにしてほしいわ。
まあ、そこにはね、関東と関西の差がないようにできるようにしてほしいですよね。
そうやで、ね、ほんまに、ま
あ、かわいそう。
あかんわ絶対、全然ダメ、これ全然ダメです。はい、すいません、僕の愚痴はもうこれぐらいにしときましょう。次行きましょう。
今日はもうあれ、
今日はこんなもん、
こんな時間、はい、
なったかな。うん、
また、いいね、うん、続きはまた今度リーグ戦はいっぱいあるんで。
そうやね。
はい、
ね、次回はウィンターカップの予選なんかね、兵庫県予選の、
そうですね、そうですね、会場とかも出てきたんで、
出たり、そうそうそうそうそう、その辺をちょっと、はいはい、まあ近いうちにやりましょう、明日とか明後日とかね。
そうですね、うん、はいはいはい。
さてさて皆さんも、第308回目バスケットクラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。バスケットクラジオは、パワーハウスオンラインストア、それからオンザコートさんの、スポンサードを得て運営されております。もしバスケウェアご利用の方いらっしゃいましたら、パワーハウスオンラインストアか、もしくは、オンザコートさんでお買い求めいただいてはいかがでしょうか。それからね、パワーハウスオンラインストアさんが、加古川に今出店されています。加古川でパワーハウスオンラインストアが出ていますよ。インザペイント、ベンチウォーマー、なんか、なんかお買い求めのご用のある加古川住民の方はぜひ、加古川駅近くにオンラインストアが3日間限定で出てますので、ぜひお尋ねで見てはいかがでしょうかという紹介をしておきながらの308回目を終わりたいと思います。本日お送りしましたのは岸と
岸でした。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。